さとこジャパン。皆さんこんばんは、パーソナリティのさとこです。この番組は私が出会った心動かされる活動をしている人や日本全国の素敵な場所などをご紹介するおしゃべり番組です。今日は新宿で不動産業やそれに関わるコンサルティング業務をしている日本橋さんをゲストにお迎えしました。後ほどたっぷりお話をお聞きしたいと思います。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局東京スタジオよりお送りいたします。さとこジャパン。改めましてこんばんは、パーソナリティのさとこです。日本橋さんこんばんは。
はい、こんばんは。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、からまずはちょっと簡単に自己紹介からお願いしたいんですけど。
はい、私はねツイッター名で日本橋と、させていただきます。はい、主にですね新宿で不動産業それに携わるコンサルティング業をしております。
はい、よろしくお願いします。
はい、お願いします。ま
あ、私と、ね、日本橋さんは結構ねこう日本の裏の歴史とかね裏の事情とかね、はい、好きでねなんかそういう話をするつながりでね出会ったという感じなんですけど ね、はい、ね。まあ新宿もねちょっと今なんでしょうねコロナ禍で大変じゃないかなと思うんですけど、はい、ちょっと今のその新宿の状況とかもね教えていただいてもいいですか。
そうですね、新宿っていうのは僕の持論なんですけどね、まあいわゆるその日本の景気東京の景気っていうのはこう、投影している場所だというふうに思ってます。
そうですよね。
まあ、例えばその、新宿の景気が東京の景気になって、東京の景気が日本の景気だっていうふうに理解してますので、そこでですね今は決定的にテナントが抜けてるとか、特に歌舞伎町のあたりですとか、あのあたりがですね歯抜けのような状態になってる、なっておりますね。
そうですよね。私もですね、まあ、自宅がですね西武新宿線上にある沿線上にあるので、
はい、
まあ、時々こうそのなんだろうあの新宿駅から歩くんですね西武新宿の駅まで、はい、そしたらもう今本当に8時になったらお店が全部閉まっちゃってるとか、
はい、
この新宿が歌舞伎町がって思うような状況になっていて、はい、なんかまさか新宿でみたいな感じなんですけど、
はい、
やっぱり不動産業をされているとそこのテナントさんとかともね、はい、直接こうやり取りされたりって、
ね、そうですね、はい、
うん、
そこのテナントとやり取りがもうメインになるんですけども、こう解約通知みたいなねもう店をやれませんっていうのがちょうど去年の4月に緊急事態宣言が来てから、まあ、約8ヶ月ほど経つんですけど、今までにないぐらい解約が出ております。
いやでもそれは本当に大変なことですよね。
はい、
ま、そもそも新宿って何でしょうねお店の回転率とか回転率っていうんですかね、はい、どんな感じなの、本来は
昔もう本当にここ30年ね、なんですけど、地価がずっと右上がりに上がってて、でリーマンショックの2008年でちょっと下がってまた上がってたっていう状態で、新宿でお店をやれば必ずと言っていいほど、まあ、成功した、ま
あ、
場所取り合戦やってた場所なんですよね。
あ、そうですよね、はい、ちょっと私もね、まあ、最近というか、まあ、そのコロナ禍の前ももうちょっと年齢も年齢なんであんまりね新宿で飲むことはなかったんですけど、はい、たまにやっぱりね、お友達地方から出てきたお友達とかと新宿で飲んだりすると、
はい、
やっぱどこの店に行っても週末って結構いっぱいだった。確かに、
はい、
これあんなにお店があるのに なんでみんな、ね、いっぱいなんだろうと思うぐらい、はい、そうですよね。
で一般の駅ですとね、例えばそのお昼から 夜中まで、12時までだけど新宿ですと深夜朝までっていう遊び方ができたので
二
毛作三毛作で売り上げが上がったっていう場所ですよね、
うん、そうですよね。もう終点がなくなってもね、うん、あの新宿だったら朝までやってる、朝までとかなんなら昼までやってる店もあるからっていうね、はい、うん、感じだったけど今はもう全然ね変わっていて、はい、あの私もその西武新宿の駅のね、ま、前に マックがあるんですけど、はい、あそこはもう8時になったら座席は閉まっちゃうんで、はい、まあま、あのポテトだけ買って帰るとかしてたんですけどそのあの辺りもほとんどもマック以外は閉まって、あと、
ね、
空いてるのは PCR 検査の店だけだったっていうね
そうですよね
なんかそれで何これって思いましたPCR 検査の店だけ10時まで
そうですよね。あそこはまた不思議なのが飲食店が8時で閉まって、うん、人が少ないにもかかわらず、うん、奥のパチンコ屋さんは未だにやってる。
あ、そうなんですね。
そうなんです。
あ、パチンコ屋さんはあのいいんだ、
やってていいんです。
あ、そうなんですね、はい、そうですね、
一番感染しそうな場所なんですけど、
ね、うん、なんかみんなこうねガチャガチャガチャってやって空気も悪そうだし、
はい、
うん、そうなんですね、はい、でもあの不動産業的にはどうなんですか。不景気とか景気がいいとかなんかあります、変わったことは。
今の現時点で言うと解約で忙しくなってると。
あ、そうなんですね、はい、解約でってその手続きで、
手続きであったり立ち会いであったり、
うん、
交渉であったり、
ええ、
なのでその変な忙しさですよね、後ろ向きなというか。
そうですよね、うん、まあ、なんかこんなこと聞いていいのか分かんないんですけど、夜逃げみたいなことはさすがにないんですかね。
うん、あると思います。
あ、
はい、まだあの直接私どもが管理しているところの物件はないんですけども、実際にそういうことはあります。
はい、そうですよね。まあ、あの、なんですかね、日本橋さんがこう管理しているのはなんか飲食店が多いですか。
そうですね、飲食店が多いですね、うんうん、主に新宿の東口から、まあ、3丁目歌舞伎町を2丁目の付近までっていうんですかね、ま
あ、本当こうみんなが遊びに行く
遊び場所、そうですね
ところですね、
はいはい、うん、雑居ビルから、まあ、特に飲食店までっていうところですかね、
あそこら辺のその物件っていうのは、はい、ほとんど賃貸が多いんですか。
そうですね、
自社ビルみたいな感じという
、ね、自社ビルも数件あるんですけども、主にはそのビルオーナーさんから預かってる。
あ、
でまあ、代わりに交渉したりテナントを入れたりっていうような仕事をしてますね、
なんか、なんだろう、歌舞伎町にそのこれも聞いていいのかどうか分かんないんですけど、そうビルを持ってるオーナーさんってやっぱものすごくお金持ちな方あ、
そうでしょうね、
ですよね、はい、
まあ、そうですね、
で、まあ、その規模にもよると思うんですけど、はい、そのビルを1棟持ってたらどのくらい家賃収入が入ってくるもんなんですかね。
大きさにもよりますけど、うん、まあものすごい資産家ですね。
そうですよね、はい、まあね、何もなくても持ってるだけで、まあ、もちろんね、あのメンテナンス料とかかかるでしょうけど、
ただですね、ちょっと面白い話がね、うん、新宿のそういう古いビルに関してはワンオーナーさんじゃなくてですね、回数によって
違うんです
ね、オーナーさんが回数によって違ったりとか、
あ
の特に日本人だけではなかったりだとか、そういう街ですね。
あ、そうなんです ね。じゃあここの何階は誰々さんが買いましたみたいな。
そうです、そうです。
そして買った人が貸し出しをしている、
は
い、
区分所有してるとか、
あと
その相続でお兄ちゃんが1階2階で、
あ、そっかそっか、
うん、あの娘さんが持ってるとか、結構ね複雑な、
へー、はい、そうなんですね。
でそこの5階だけを外国人に売ってしまったとか
そうなんですね、そんなことがあるんですね、
はい、
でもやっぱ一つの大きな資産ですもんね。
そうですね、
それはね、
は
い、
なのでこうなんとなくこう皆さんが想像しているものよりは複雑な、
うん、
あの体系が、まあ、新宿っていう街はやっぱりあると思います。
そうなんですね、はい、なんかこう私はこれ都市伝説なのか本当の話なんかよくわかんないんですけど、はい、そのまあ、去年ぐらいからそれこそコロナで新宿は人がいなくなって、
はい、
空き店舗ができて、
はい、
そこをこう外国人が買い占めて、はい、まあ、チャイナタウンになるんじゃないかみたいな話をまことしやかにこう流れてたりするんですね。あ、まあ、それはこう噂話なので、はい、実際のところその、 まあ、言える範囲でこう不動産業されてる方から見てそういうのって信憑性がある話なんでしょうかね。
可能性はゼロではないですね、うん、実際に外資が買いに来てるというのは間違いないです。
あ、
それもいい値段で買ってはいるので、うん、ただそれがこう全体的につながるかとかっていうことまでは見えてないんですけど、外資が買ってるっていうことは間違いないですね。
あ、そうなんですね、はい、まあ、今日本人があまりお金持ってないのかな。そうすると
そうですね、
うん、
外資の方がやっぱり元気ありますね。
あ、はい、そうなんですね。まあ、でも新宿ってこう、ね、さっきもお話いただいたんですけども、本当にこう日本の縮図というか、
はい、
まあ、東京の縮図でもあるし、まあ、とてもこう利用者数がね、駅の利用者数とかもすごく多いんですよね、
はいはい、世界一ですね。
うん、なんかすごいですね、はい、そんな駅私が使ってたなんて
そうですね、
まあ、思ったんですけど、
まあ、余談ではあるんですけどね、その、新宿って街は世界で一番乗降客数が多い、うん、ところで、で2位、3位、4位も全部日本なんですよね。
あ、そうなんですね。なんか日本人って1億数千万人しかいないのに、
はいはい、
へ
ー、新宿はだいたい1日に350万って言われてまして、で2位の渋谷が330万、で3位が池袋の320万とかって言われてるんですけども、
すごいですね、350万、
1日にですよ。
うん、はい、私 の、 出身地の北九州が、まあ、100万都市って言われてて、ちょっと100万割ったぐらいなので、
はいはい、
その北九州市が 3.5 倍分ぐらいの、ね、人数の人が1日で乗り降りするって、ね、まあ、これは、ね、まあ、仕事に来てる人もいれば遊びに来てる人、外国人の方とかいろいろいらっしゃると思うんですけど、はい、そうなんですね。
なので、ね、新宿 の、 その昔歌舞伎町のね、ちょっとぼったくりみたいな話って聞いたことあります？
あ、ありますね、
はい、でそのさっき言った350万人のうち、新規のお客さんが1万人以上いるんですよ、毎日
毎日、じゃ初めて来るみたいな。
そうです、
めったに来ないとか初めて来るが、はい、
でそんな方が1日1万人いるので、ぼったくりバーっていうのが365日に成り立つんですよ。
うです、ね、うん、騙し放題ですねひどい話ですね
それがこう、そんなに人が来なければぼったくりバーってバレちゃって
潰れる。そうですね、うんうん、同じ、例えば350万人でもね、毎日同じ人が350万人だったらね、はい、結局騙そうとしてももう口コミ広がっちゃってそのお店潰れちゃいますもんね。
そうなんです、
は
い、
そっかそっか。
それが1日約1万人以上の人が新規だって言われてますので、成り立つんです。
成り立ちますね。そっか、ちょっと悪いことするなら新宿だなと思いましたそのね、資金がないからやらないので安心してください、
はい、余談ですけど、本当に、ね、それが成り立つ街なんですよね。
そうなんですね、はい、まあ、じゃあさっきこう言ってた、まあ、新宿とか、まあね、渋谷池袋とかもやっぱ同じような感じなんでしょうかね。
そうですね、はい、
そっかそっか。
ただ新宿の特徴は、
うん、
カテゴライズされていないので、例えばその渋谷ってどんなイメージ持ってます、うん、さとこさんですと。
渋谷はなんだろう、私は昔よくクラブに遊びに行ってたイメージとか
、はい、うん、だから若者の街。
そうですね、うん、
で例えば新橋は、
新橋おっさんしかいない。
おさん、
私よく行くんですけどねあの神社とかに行くのでね、
はい、うん、なのでそうなんですけど、新宿ですとね、そのいわゆるサラリーマンの人も多いし、うん、夜の店の人も多いですし、です、ね、学生も多いし、で、デパートが4軒5軒あるので。
そうですね、丸井とか伊勢丹とかね、いろいろ
慶応、
慶応もありますね、お野球、
高島屋もあるので、うん、そこで働く人たちがあるので、うん、とにかくその人がね、とにかくいろんな業種の方がいる。
うん、そうですね、うん、お買い物に行く人もいればね、遊びに行くにしても ね、
そうですね、
お買い物メインの方もいれば、
はいはい、
うん、夜飲みに行く人もいれば、
そうです、
紀伊国屋書店に本買いに行く人もいればっていうね。
だからそのね、本当にいろんな人がいるので、
うん、
こうカテゴライズされてないから。
そうですね、
はい、
2丁目とかだとね、ちょっともうカテゴライズされちゃってるのか
なそうですね、はいはい、
そうでね、新宿全体ででもそうですね、
そうですね、
また西口と東口でもまたちょっと雰囲気が違ったりするし ね、
はい、西口はもうサラリーマンの方が多いですからね。
あ、そうでしょうね、はい、あっちの方がちょっとまた落ち着いた雰囲気があるかもしれないですね。
です、特に都庁の方に流れるお客さんもいますしね。
うん、あ、はい、そうですね、はい、そうかそうか、新宿広いですね、そうやって考えるとね。
だから世界一の料理が多い、
うん、 そうなんですね、はい。まあ、日本橋さんはそんな新宿で何年ぐらい
もう
されてるんですか？
7年ぐらいしますかね、はい。
その中でもやっぱ去年から今年って、まあ、皆さんね、まあ、おかしいなっていうか特殊だなっていうのを感じてると思うんですが、やっぱ、はい、どのあたりぐらいからちょっとおかしいなと思いました。
本当にコロナ禍になったその緊急事態宣言が出たので人が本当にいなくなったんですよ、うん。であの頃もやっぱり私もどんな病気なんだって分からなかったので、
そうですよね、はい、最初はね、
もうゴーストタウンみたいになってましたね、
うん。確かそうですね。私もなんか通った時に新宿に あそこですね、あの東方シネマズの通りに一子一人いなかったのでちょっとまず写真撮りましたこんなことはないと思って
文字出しちゃいなかったんです。
そうです、はい、何時に行っても人いるじゃないですか、はい、早朝だろうが、はい、なんか深夜だろうが人がいるのに、はい、一子一人いないっていうのはすごいびっくりして、
うんうん、そうですね、僕も写真撮りました
そうですよねなかなかあんな新宿の写真撮れないなと思ってね、 ね、はい、でもやっぱ危機感ってそのくらいからじゃあ感じたんですかね。
そうですね、危機感はそれぐらいから感じています。でこれからももっとひどくなるんだろうなと思うんですけども、一つちょっと面白い話で言うと、あんまり面白くはないのかなあの、うん、テナントがなくなってからも不動産契約ってね、解約予告期間というのがあるんですよ。
あ、そうなんですか、
はい。だからここで店を辞めますって言ってから、半年間は賃料を払わなきゃいけないんですよ。
あ、そういう契約になってるんですね。
そうですね、半年だったり3ヶ月だったり、だからオーナー様、ビルオーナーの懐としてはまだ傷んでないんですよ。
あ、そうですね、はい、その猶予期間みたいなのがある感じですね、はい、オーナーさんは。
だからそのオーナーさんが初めて毎月これだけ入るお金が入っていないっていう状態にまだなってないオーナーさんが多いんですよ。
あ、なるほど、
はい。だからそうなった時に周りの地価の値段が下がったりとか、ちょっとこう動きがあるんじゃないかなとは思ってるんですけども、
でもそう考えると今よりももしかしてもうちょっと後の方が景気に影響が大きくなってくる感じですかね、はい。そうですね、
はい。なのでもうこれから苦しくなるのはもうちょっと先なんだろうなって思ってます。
うん、まあ、オーナーさんがね、はい、そうですね。で、私はこの飲食店って今8時までで、
はい、
こう閉店して、まあ、それでこう一律1日6万円と保証があるじゃないですか。あれ、はいはいはい、私はちょっと納得いかないんですけど、日本橋さんどう思います？
その、ね、佐藤さん納得いかないっていうのはその どういう6万、
まあ、私は、まあ、大きい店舗ですね。例えばすごいもう白木屋さんとか、まあ、名前出してたらですけど、はい、それ例えばそういうチェーン店みたいな大きなところだったら、はい、従業員の数もお店の規模の家賃とかで、はいはい、1日6万じゃ到底足りないと思うし、ね、はい、でも個人で一人でやってるような小さなお店とかだったら、はいはい、6万だとバブルですよね。
バブルです。
税金からみたいな感じもあるし、はいはい、なんか本当に必要なところに必要なだけの保証が言ってないじゃんと思います。
ってないですね、
うん。
ちょっと面白い話なんですけど、今まで家賃が滞納していた個人のバーが全部家賃払ってきました。
よかったですね。
わかります言ってること。
わかります、
はい。給付金が入るから大丈夫だろうって。
そうなんですね、はい。でもまだもらってない。
もらってない。はい。だけど個人のバーなんかで言うと、うん、本当にバブルです。
そうですよね、多分1日年、ね、2、3万の売り上げでやってたところだって多いと思うので、
はいはい、さっき言った1日6万っていう飲食店の6万っていうのは粗利益なんですよね。
あ、そうですよね、
はい、
うんうん。
で、まあ、業種にもよるんですけども、一般的に1日6万の粗利を上げる飲食店っていうのは1日売上20万に相当するんですよ。
あ、それはバブルですね。
1日20万って結構な金額ですからね。
金額ですもんね。それはやっぱ大きい店舗じゃないと、ちっちゃい店舗だと上がらない、
上がらないですね。
金額だからやっぱ6万ってやっぱ大きいな、はい、
大きいですね。
うん、
なのでただ、まあ、あの緊急事態宣言が昨日ですね、
そうですね、
延長されて、うん、その保証が出るかっていうのはまだ決まってはないですからね。
いや、なんかなんだろう、私はもうちょっとその例えば従業員の方だ て、お店は儲かってるかもしれないけど、うん、従業員に還元されてるかどうかなんてちょっとわからないし、はいはい、そのお店をやるってことは仕入れ先ですよね、はい、食材のお店があったりとか、はい、まあ、ビールの、ね、お酒屋さんだったりとか、うん、おしぼり屋さんだったりとか、はい、もうそこに付随するあの業界にまでちゃんと保証してくれればいいのに、たったお店に1日6万円こう、ね、
そう
ですね、一律で渡して何が保証なんだっていうのがすごく何なのって思います。
そうです、あの本当に、ね、うん、素晴らしいあの、ね、考えだと思います。あの実際に飲食店の、まあ、私ども商売で携わっていると、ね、うん、そこに対して心配するんですけども、長期的な目を見ると農家であったりとか市場であったりとか、うん、その供給先ですよね。そこはね、あの佐藤さんの言う通りもっと壊滅的だと思います。
そうですよね、なんか そこまでちゃんと保証してくれないと、
ただ保証はしないんですけど、昨日の閣議で罰金30万決まりましたよね。
そうですね、ひどいと思ってもうなんかひどいですね、はい、ちょっと。
ただもう 1,2 週間すると、あ、13日から確かあれが施行されるので、その居酒屋で夜中やっていて捕まるっていう吊るし上げみたいな例は必ず起きると思います。
そうですね、ただ吊るし上げられてたとしても、あの、まあ、私の一都民としての感覚だったら別にいいじゃんぐらいにしか正直思わないです。まあ、例えばね、やっぱ守ってるそのお店とかで言うと、うん、やっぱそんなお店があったら困るっていうところはあると思うのでね、はい、あの人によってその見方は変わるのは分かるんですけどね、はい、なんかこう、うん、真面目に、ね、やってる人たちがバカを見るのもやっぱちょっとかわいそうだなと思うけど。
そうですね、
うん、ただ今あの夜7時半ぐらいがラストオーダーなので、はい、夕食難民が増えてると思うので、はい、ちょっとね、
私もそうです、
うん、もうちょっと遅くまでやっててくれたらありがたいかな、ね、と思いますね。
仕事終わってだいたい7時に入るとラストオーダーで、あのアルコール最後だしって言われますからね、最初のオーダーで。
そうですよ ね、そうなんです。私もねこの間ですね、ここで収録をして別の方とね収録して、はい、終わって7時に終わって近くのガストに行ったらもうねビール飲めなかったんですよビールは7時までですよって言って、7時10分ぐらいだったんですけど、残念だなと思って、ね、8時までやってんだからギリギリまで出してと思ったんですけど、ね、
いや本当にそう思いますよ、
だからこうね、ちょっとそういう世の中になってしまうのはつまんないなと思ってるんですよね。なんか日本橋さん個人的にこうそのまあお仕事をやっていて、他にこうコロナ禍でなんか変わったこととか、もうこういうのおかしいんじゃないかなって思うことってありますか？
ですね、本当に最近その飲食店のオーナーと話すことも多いんですけども、うん、先ほどねあの佐藤さんが言ったあの正直者がバカを見るっていう話なんですけど、うん、昨年の緊急事態宣言が2019年の4月からで1ヶ月だったんですね。でそこで店を休業したお店が全部客を持っていかれてる。
あ、
でそこで休業しなかったお店がいまだにそこそこ好調にやってるっていうことなんですよ。
なんでそんな状況になるんですかね。
なぜかというと、うん、そこにいつも行っていた居酒屋さんが閉まっていたと、したら他の店に行く習慣がつくんですよ。
あ、まあそうですね、
そうです、で、うん、浮気というかね、まあ、あの
ない、そうですね、
そうで、うんうん、新しいとこ知っちゃうわけなんですよね。
あ、でも分かります、私もそうしますもん、はい、うん、もしねやってなかったら帰ろうかってならないですよね、はい、近くでやってたら
そう他の店に行っちゃって、うん、その習慣がついてしまって、で店を開けたら客が今までの7割か6割しか戻ってこないと。
あ、そっかそっか、もう別のところの常連さんになっちゃってる、
はい、
うん、
だからあの時に国と小池都知事の言うことを聞いて自粛したお店はみんな軒並み景気が悪いです。
あ、そっか、他の店に持って行かれちゃうっていうね、はい、まあ、でもちょっとそれもねかわいそうだけど、でもまあ世の中そんなもんかなっていうところも正直あります。
人間の習慣なので ね、うん、ですね、それも仕方ないんですけど、うんうん、ただなんかねこう正直者バカが見てしまったのでね、ちょっとこれはかわいそうだな、
かわいそうだなと思うけど、まあでも商売してたら、
ね、そうですね、
そこは、まあ、私もねあの個人でこう占い業とかやってるので、はい、まあ、極力休まないようにしてるとかっていうのはやっぱ長く休むと うん、持ってかれちゃうのでですね。
そうですよね、
うん、だからこう、はい、あのちゃんと受付は、まあ、その日受けあの仮にこうなんですかね、鑑定ができなかったとしても受付だけはちゃんとしておくとかね、やっぱそういうことをやってるので、ちょっとお店側もねやっぱ頭を使っていかないといけないかもしれないです ね、はい、お客さんが逃げないようにっていうのは、はい、まあ、あの都の言うこととかね、国の言うことに、まあ、その指示に従うっていうのも大事だけど、それだけではお店が守れないっていう、ね、はい、
そうですね、
あ
本当にその通りです、う
ん、保証があってもそれだけでも守れないし、
はい、
やっぱり頭を使うとかね、必要なんですね、
そう思います。で今先ほどで1日6万にあぐらをかいてしまうと今後は多分やりにくくなるので、
そうですよね、はい、それもだっていつまで、ね、この、うん、あの本当にお客さんが戻ってくるまでいつまでかかるかわからないから大事に取っとかないとですね、は
い、いやいや本当にそう思いますよ。
バブルだと思ったらね、遊び歩いちゃったらね、他の店に、ね、はい、飲んで使っちゃったりとかしたらダメですよね、はい、そうなんですね。なんか新宿ってこうね、やっぱりあれだけの人がいたのに今いないっていうのはみんな本当どこ行っちゃったの。
そうですね、でもこれでも多分世界で一番乗降客数がまだ多いと思います。
あ
ーヨーロッパの方でそのロックダウンされちゃってる
し、みたいですよね、はい、
で他のエリアですか、同業者に聞くんですけど、神田ですとか渋谷ですとか有楽町あたりですか、あと池袋ですね、やっぱりもっと歯抜けになってるみたいです。
あーそうなんですね、はい、やっぱなんか新宿には何かこう魅力があるんですかね、みんなが集まるって。
まあ、テレワークっても結局テレワークでできない仕事って多いですからね。
そうですね、はい、まあ、確かにね、まあ、例えば、ね、テレワーク、まあ、農業とかもそうですし、はい、建設業とかもそうですしね、テレワークって言ってるけどお家の中でできない仕事とかいっぱいありますよね。はい、まあ、ネイルサロンとかもそうですしね、美容院とかだってそうですしね、
はい、そうですね、もうちょっと多分人が触れ合ったりとかちゃんとコミュニケーションを取らないとできない仕事ってやっぱり多いですよ。
そうですね、はい、まあ、何よりもやっぱ人間がこう人間らしく生きていくためにはね、はい、やっぱテレワークだけではダメだと思いますね。
そう思います。
まあ、私もネット使って仕事してるのであんまり大きな声言えないんですけどね、はい、なんかそう思いました。なんか今日は、ね、貴重な話をありがとうございました。
こちらこそ。
またね、来週もね、またコロナの話とかね、はい、ちょっといろんな話をしていきたいなと思います。
はい、
はい、じゃあそれではエンディングに行きます。
あれからいくつの季節が流れ
は、ツイッター名で日本橋さんですね、まあ、あの新宿で不動産業とかそれに関わるコンサルティングをやっている方をゲストにお招きしていろいろお話をお伺いしました。日本橋さんどうもありがとうございました。
どうもありがとうございました、
はい、来週もよろしくお願いいたします、
はい、よろしくお願いいたします、
はい、それでは麻生優作さんのプロローグを聞きながらお別れです。リスナーの皆様おやすみなさい。
ろくに語らう時間もないまま、大事なことは心の中、例えばこんな曇り空、描き出す想いがあればいい、それでいい、歩いて行こう、信じていよう、誰よりも君が、君を、そして君を信じてくれるあの人を。話すの一つも持ってだけど、やっぱり時間もないまま、ビルの風に吹かれるまま、数えきれない喜怒哀楽の切れ端に隠れた